ただいまより2020年10月18日聖霊降臨節第21主日一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。捧げます。賛美歌87番をご一緒に賛美します。お座りのままで。最終ページまたは賛美歌93番の5の A をご覧ください。ご一緒に祈ります。主の祈り。
天に成します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく主人もなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い癒したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれば、なりアーメン。
購読詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編は詩編第40編の1節から12節を唱えます。賛美歌の後ろの方の44ページになります。皆様は2文字下がっているところを朗読してください。また太字ゴシックの箇所は司会者と一緒に朗読いたします。購読詩編詩編第40編1節から12節。主にのみ私は望みを置いていた。
主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。
滅びの穴、泥沼から私を引き上げ、
私の足を岩の上に立たせ、力などありません。
私の口に新しい歌を、
私たちの神への賛美を授けてくださった。
人はこぞって主を仰ぎ見、
主を恐れ敬い、主に敬い頼む。
いかに幸いなことか、主に信頼を置く人。
我が子を信ずる者に組みせず、我が子を信ずる者に従わない人は。
私の神主よ、
あなたは多くの不思議な技を成し遂げられます。
あなたに並ぶものはありません。
私たちに対する数知れない御の計らいを私は語り伝えていきます。
あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、
やり尽くす供え物も罪の代償の供え物も求めず、
ただ私の耳を開いてくださいました。そこで私は申します。
ご覧ください、私は来ております。私の心は巻物に記されております。
私の神よ、身旨を行うことを私は望み、
あなたの教えを胸に刻み、
大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、
決して唇を閉じません。
主よ、あなたはそれをご存知です。恵みの御業を心に秘めておくことなく、大いなる集会であなたの真実と救いを語り、
慈しみと誠を隠さずに語りました。
主よ、あなたも憐れみの心を閉ざすことなく、
慈しみと誠によっていつも私をお守りください。
ここまでです。司会者がお祈りをさせていただきます。どうぞ目を閉じて心を合わせていただけますようにお願いします。祈ります。主イエスキリストの父なる御神、私たち一人一人にふさわしい道を備えてくださる羊飼いである御神、あなたに導かれてこの世の旅路を今日まで生かされ、心より感謝しています。こうしてあなたに呼び集められて、互いに顔と顔とを合わせて挨拶を交わせる喜びを感謝しています。一方でまだ病床にある方、入院された方など、弱くされている方々の知らせも聞くこととなっております。私たちこうして集うことができた一人一人も心や体に重荷を負っており、時に癒しがたい重い歩みを繰り返してしまうことがございます。しかしあなたはそのような私たちを顧みて、命の言葉、命の水をもって私たちを豊かにもてなしてくださいます。精霊を注いで柔らかいみずみずしい心に変えようと祝福を備えてくださいます。今私たちは生ける神の前で礼拝をすることができます。このことに恐れと喜びとを覚えて感謝することができるように、あなたは私たちにキリストの弟子として生きる道を示してくださっています。けれども私たちの狭い心があなたが備えてくださっている愛の機会を失うようなことをしてしまいました。一筋にあなたに心を向けることのできなかったことを許していただきたく思います。あなたの許しに応えて生きる力をお与えください。罪をかなぐり捨てることができますように、あなただけが与えてくださる祝福を主体求め、祝福で満たし、私たちが立ち上がることができますように。どうぞ憐れみ深い主よ、この世界を、この国を憐れんでください。世界中で新型コロナの感染拡大がやみません。大きな影響を被っています。特に命、暮らしが脅かされている多くの方たちがあります。あなたの助け、望み、癒し、回復を願います。毎月第3主日は日本キリスト教団において日本伝道の推進を祈る日として、全国各所の教会を覚えて祈ります。小さい群れを恐れるなと主が今この時も語ってくださいます。あなたの栄光をどんなに人の目には小さく見える教会にも表してくださいますように、あなたの祝福を信じて互いに平和の挨拶を交わし合う群れとしてくださいますように、今この礼拝においてもそのようにあなたの平安に満たされてここから出発できる礼拝として終わりまで導いてください。 皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ヘブライ人への手紙第10章1節から18節までです。新約聖書の412ページになります。ヘブライ人への手紙第10章1節から18節を朗読いたします。一体律法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実態はありません。したがって律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。もしできたとするなら、礼拝する者たちはひとたび清められた者として、もはや罪の自覚がなくなるはずですから、生贄を捧げることは中止されたはずではありませんか。ところが実際はこれらの生贄によって年ごとに罪の記憶がよみがえってくるのです。お牛や親木の血は罪を取り除くことができないからです。それでキリストは世に来られた時に次のように言われたのです。あなたは生贄や捧げ物を望まず、むしろ私のために体を備えてくださいました。あなたは焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄を好まれませんでした。そこで私は言いました。ご覧ください、私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神よ、御心を行うために。ここでまず、あなたは生贄、捧げ物、焼き尽くす捧げ物、罪をあがなうための生贄、つまり律法に従って捧げられるものを望みもせず好まれもしなかったと言われ、ついでご覧ください、私は来ました、御心を行うためにと言われています。第二のものを立てるために最初のものを廃止されるのです。この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて、永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。聖霊もまた私たちに次のように証ししておられます。それらの日の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。もはや彼らの罪と不法を思い出しはしない。罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための供え物はもはや必要ではありません。以上です。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番の4の A にございます。どうぞご覧ください。それではご一緒に信仰告白をいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、
三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。彼は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
永遠に完全な救いと題して御言葉の解き明かしをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。私たちの教会はこの年コロナ感染拡大防止のために4月のイースターから5月末のペンテコステまでこの礼拝堂の礼拝をお休みしました。イースターの礼拝ではこういうことがなければ聖歌隊が麗しの白百合の特別賛美をすることになっていました。でこの間テレビの朝ドラで見てない人もいると思うんで申し訳ないんですけど、私がその教会や礼拝や賛美歌が出てくるので今の朝ドラ見てるんですね。でこの先週ですね、先週その麗しの白百合がドラマの中で流れたんです。結構長い時間、ドラマ15分枠の中で 2,3 分流れたので驚きました。復活の賛美ですね、教会の方たちは知っている。で公共放送で賛美が流れるだけで私は嬉しくなってしまうんですけども、ちょうど今戦争の場面になって、先週まで戦争の場面 で主人公は男性音楽家なんですけど、その連れ合い、妻の実家、両親はキリスト者という設定なんですね。で豊橋のに暮らしてらっしゃって、それでその信仰者の信仰の姿もちらちらっと出てきて、戦時中は礼拝が禁止されたと、それで家庭集会してる場面も出てきたりしてたんですね。そしてそれに出ることももう諦めざるを得なくなったっていうところを描かれて、まあ、つい70数年前の日本はこうして信仰の自由というものも奪われていたという現実を思い、今こうして何の支障もなく信教の自由が保障されて、みんなで集まって礼拝できることも、そしてコロナの時は集まることも自粛しましたけど、こうしてまたそれが再開できるということも本当にありがたいことだと思いました。そしてその、まあ、その主人公の妻の母が賛美歌を歌った、復活の賛美歌を歌ったということも何か象徴的なことだなと思いました。まあ、その作ってる人は信者さんではないと思うんですけども、このドラマにその賛美歌が必要だって判断したからそういうことになるわけで、賛美の力、その祈りが込められた賛美には力があり訴えるものがあるんだなと改めて感じた次第です。ヘブライ人の手紙も繰り返し繰り返し、その今教会で捧げる礼拝っていうのはどういうものなんだ、それもイエス・キリストの救い、この恵みによってこの新しい礼拝の時代が来て、私たちはみんな神様の前に立たせていただけるんだということをもう言葉を尽くして繰り返し繰り返し伝えてくれているわけですね。でこれもたびたび話しておりますけど、初代教会の時代、ローマの迫害、またユダヤ人からの迫害もありましたし、また教会の中からもユダヤ教に帰ってしまうとか教会の信仰から離れるという人が起こされて起きてしまって、内側からも外側からも試練がありました。また本当に集まること自体非常に厳しい、礼拝すること自体厳しくなる、そういう時代も教会は通らされました。そういう中で信仰の炎を灯し火続けていく、その励まし慰めの書がヘブライ人の手紙ですね。でヘブライ人の手紙は説教ではなかったかという説も とても有力なんですね。で今日の箇所などを見てもまさに礼拝、私たちの礼拝でしているように聖書が朗読されてそれが解き明かされているという、まさに説教のスタイル だなと思います。本当に旧約聖書の引用がたくさんあって、これはキリストの出来事の予言だったんだ、それが実現したんだと語って、繰り返し語っているわけですよね。今日の箇所に入ります。この一節、律法にはやがて来る良いことの影があるばかりであった。やがて来る良いことっていうのはキリストの救いの出来事ですよね。でもそのことが実現するまでには、それは影のようなものであった。祭司の捧げる礼拝、律法に定められたその礼拝というのは、繰り返し繰り返し年ごとに絶えず同じ生贄を捧げるものであった。でもそれは影だったので、完全に神に近づく者たち、礼拝する者たち、神に選ばれた者たちを完全なものにはできなかった、不十分であった。本当のものが来るまでは、旧約聖書はその暫定的なもの、仮のもので礼拝をし続けていたんだと語っています。そしてもしそれが完全であったなら、二節にありますように、礼拝者に罪の自覚がなくなるはずだと。これはすごい言葉ですよね。礼拝する者は罪の自覚がなくなるはずだ。完全な礼拝ならば、完全な生贄ならば。けれども実際は、三節、生贄を捧げることによって罪の記憶が蘇ってくる。罪に苛まれる。罪を忘れることができない。自分を責める。なぜならば、お牛やお羊の血は罪を取り除くかできなかった。不十分であった。完全ではなかったからですと。その旧約時代の礼拝の限りあること、不十分なこと、ここで語られています。だからキリストが来てくださった。で、五節の途中からは、これ先ほど高読詩編で朗読しました、唱えました、詩編40編の7節から9節を引用してるんですね。今私たちが聖書朗読しているように詩編の言葉が朗読されたわけです。あなたは生贄や捧げ物を望まず、むしろ私のために体を備えてくださいました。で、先ほどはこういうふうには言わなかったんですね。高読詩編今すぐ開けますでしょうか。40編の7節は、あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、焼き尽く供え物も罪の代償の供え物も求めず、ただ私の耳を開いてくださいました。これが今ヘブライ語の原文から日本語に訳した新共同訳の旧約聖書詩編40編7節です。けれども、今ヘブライ人の手紙の方で引用されている聖書というのは、ギリシャ語に翻訳された旧約聖書、七十人訳と呼ばれているその旧約聖書を引用しているので、言葉が違うんですね。で、五節のこの私のために体を備えてくださいましたとギリシャ語旧約聖書は語っているけれども、これがキリストの出来事の予言となっているという、教会にとって本当に必要な言葉として与えられたわけですね。このあなたと五節の鍵括弧の冒頭で、あなたというのは父なる神様です。そしてこの詩編の言葉、キリストが語っておられたんだと教会は信じたわけです。実はキリストが語っておられたんだ。だからこの私のために体を備えてくださいましたというのは、キリストが神に向かっておっしゃっている言葉だったんだ。だから体を備えてくださったというのは、生ける神の子が、永遠のなるお方が人となられた。教会の難しい言葉で言うと、受肉と言います。受ける肉ですね。受肉、神が人となられた。体を備えてくださいましたと詩編が言っていたのは、キリストの出来事を予告していたんだ、予言していたんだ。あなたは焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄を好まれませんでした。これは先ほど冒頭のところでありましたように、旧約の律法で定められた生贄、それは罪の許しにおいて不十分だった、不完全だった。 ですから神様は好まれなかったということです。そこで私は言いました。7節、この私はキリストがおっしゃってるんだということです。ご覧ください、私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神の御心を行うために。そのようにキリストは父なる神に申し上げて、そして本当に体を備えられて受肉されて人としてこの世に来てくださった。そしてこの御心というのは、これも繰り返し語られておりますが、キリストが体を捧げて私たちの 人類の永遠の贖いとなってくださる、その御心を行うために私は来ました。こうして私たちの救いのために父なる神と、そしてその御心を賜うために来ましたと言ってくださるキリストの中で、私たちの救いを果たすというご意思が確認されて、そしてそのことは実現したんだ、成就したんだ、そこに教会の信仰があるわけですね。そのことが8節9節で、ヘブライ人の手紙も説教をしているわけです。この詩編で言っていることはキリストがおっしゃったことで、そしてキリストが来てくださった。第二のものを建てるために新しい契約、新しい礼拝の時、それが到来するために旧約の律法の礼拝、また祭祀、生贄というものは廃止されるのです。もう必要なくなるんですね。もはや必要ではないと18節にも語られています。そしてこの御心に基づいて10節、ただ一度、この一度は一度で完全、一度で決定的な救い、そしてここでイエス・キリストの体が捧げられたことに、詩編の言葉を受けてイエス・キリストの存在そのもの、体ごと十字架に捧げられた、十字架で死んでくださった、そのことによって私たちは聖なるもの、神のもの、神の子供とならせていただきました。これは信じる者すべて、ユダヤ人だけではなく外国人、邦人も信じる者すべて、そしてこれから信じるであろう人々すべての人のために備えられている恵みです。そして11節では、年ごとの礼拝だけではなく毎日の礼拝もありましたというふうに、また旧約の時代の律法による礼拝について触れています。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。これが旧約の礼拝のでありました。毎日生贄を捧げるために大使は立っていた。しかしキリストは12節、罪のために唯一の生贄を捧げてくださった。これはキリストご自身ですね、キリストの体。そして永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。この11節と12節も旧約と新約の対比になっていますが、特に対比されているのは11節で、祭司が毎日礼拝を捧げるために立っている、まあ、座ってちゃ礼拝できない、生贄を捧げたり祭儀を司らなきゃいけないから立って働いてるんです、旧約の祭司は。しかしキリストはご自身を唯一の捧げ物、火の打ち所のない完全な生贄として捧げて永遠に神の右の座についてくださった。座っておられる。旧約の律法の中の礼拝祭儀や祭司は毎日立って礼拝して生贄捧げて毎日毎日繰り返し、でそうしながらもそれは不完全な犠牲であった。一方キリストの犠牲というのはもう肝心なことはただ一回のこの十字架の出来事によって果たされた。だからキリストは毎日毎日毎日立って生贄を捧げるってことはありえない。もうそれで十分に果たされたんです。ですからもうここで先ほど受肉、キリストが人となられたということ、そしてキリストの体が捧げられた十字架の出来事ですね、 そしてここで永遠に神の御の座について座っておられるというのは、その前にキリストがよみがえってくださった、そこに私たちの希望がありますね。イエス様は死んで終わりではなくて、よみがえってくださった、永遠の命に生きておられる、その方が体ごと天によみがえりの栄光の体となって永遠に神天に昇られて、神の右の座について、それはもう永遠に取りなしてください、座ってどっしりと座って取りなしていてください。そしてそのことによって14節、キリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。だからずっと座っていらっしゃる、もうキリストの犠牲によってただ一度の、そして罪のための唯一の生贄を捧げてくださったので、それによって私たちは永遠に完全なものとされたので、キリストは座り続けてどっしりと構えておらせて、また再び来るとき、それは神様ご自身がご存知、その時に再び来てくださる。今はその間の時を私たちは生きているんですね。私たちはこのような御言葉を読む時に、もしかするとともすると自分が永遠に完全なものなのかしら、本当にそうなのかしらと思うことがもしかしたらあるかもしれないです。で、先ほどもすごく強烈な言葉だなと思いましたのは、2節の、人だけ清められたならばもはや罪の自覚がなくなるはずではないかという言葉。しかし私たちは教会にキリストの救いに預かった私たちは、罪の自覚がなくなるかというと、そうではないんではないかという現実があるわけです。私も礼拝準備のために牧師の祈りを準備して、日ごと悔い改め、手術礼拝ごとに悔い改めないではない、その罪を犯す現実に生きている。じゃあ一体この御言葉と現実とどういうことなんだろうと思わされると思うんですね。旧約聖書の祭儀というものはもう廃止されたけれども、新約のこのキリストの恵みを味わっている私たちが罪に苛まれたり、罪を自分の罪を責めたり、また人の罪を責めたり、本当に私たちは完全なものとされたのかという思いになったりする、この御言葉の約束と現実とどのように考えたらいいのかという問いはあると思うんです。以前ディボーションの分かち合いの会でいろんな分かち合いをして学びをしたときに、私たちは神のことされている、キリストに救われて神のことされ、父なる神、天地の造り主、全能の神を父よと呼ぶ、神のことされているんですよっていう、こう話を、恵みを確認したんですけども、ある牧師ですよ、牧師の先生が、年配の先生が、私は恐れ多くて自分も神の子だと言えませんっておっしゃったんですね。それはすごく、なんていうんですかね、本当にこの現実と約束とのこう橋をね、かけるっていうことの必要性を感じさせられたことなんですけど、一見謙遜なようで、でも御言葉の約束を退けてるんですよね。御言葉は、あなたは神の子だ、あなたは永遠に完全なものなんだ、そのものは罪の自覚がもうないんだということと、自分が感じていることとその現実とそのギャップをこう見せつけられる、どういうことなんだろうと。牧師ですらそういうふうに、まあ、謙遜だと思う、その先生、本当によく奉仕なさるし、もう本当に謙遜に仕えておられる方だけに、またちょっと印象に残っているんですね。皆さんどうですか。私は神の子です、私は神の子です、言って回ることはないんです。でも心の底でそれをしっかり握って、私はキリストにあって新しい存在された、私は神の子なんだ、永遠の財産を祝福という命を受け継ぐんだ、本当にそうなんだ、 それが心の奥深くまでしっかりと入っているか。その問いがあると思うんですね。で、それと、それで今、日本キリスト教団の聖書日課で朝ごとの祈りをしているんですけれども、ルカによる福音書を今読んでおります。もうすぐ読み終わろうとしていますが、イエス様が十字架にかかる前に弟子たちと対話された対話の中に導きを感じたので、ルカによる福音書22章を開いていただけたらと思います。それでこのヘブライ人の手紙を味わいたいと思うんですね。ルカによる福音書第22章のまず24節、新約聖書の154ページ。一番偉いものという込み出しがついて、いわゆる最後の晩餐のこの食事の席の出来事をルカが綴っているんですけれども、この聖餐、今私たちが受け継いでいる聖餐を定められた後のことですね。24節で、また使徒たちの間に、今集められている弟子たちの間に、自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こったというんですね。イエス様が集められた、現れた弟子たちの間でリーダー争いをしてた。誰が一番偉いか、誰が一番っていうことは他の人はみんな下だっていう、そういうことを言っていたんですね。そして31節以下、のペトロに敗北する、これも何度も礼拝で引いてますけども、イエス様はこのようにシモンペトロにおっしゃいました。サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたたちの兄弟たちを力づけてやりなさいと、これから起こることを予告されました。でもシモンは主の言葉を聞きませんでした。聞いたけれども受け入れませんでした。ご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟してますと言いました。イエスはペトロ、言っておくがあなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうと、ペトロの裏切りも予告されました。そしてこの1枚めくっていただいて、156ページの22章の54節以下のところに、このイエス様が予告された通りになった出来事があるんですね。イエス逮捕される、ペトロイエスを知らないという込み出しが載っています、書かれています。54節以下のところですね。これ全部読むとちょっと時間がないので、目で追っていただきますと、ペトロはそれでもなんとか逮捕されたイエス様が連れて行かれた大祭司の屋敷の中庭までは従ったけれども、あの人の仲間だとか、あの人と一緒だと言ったら、知らない知らない知らないと言いました。そして60節、ペトロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。61節、主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。私はこの主のペトロを見つめる眼差しは、分かっていたよという眼差しだったものです。ペトロは自分の罪の自覚というものも分かりませんでした。いや、死んでもついていきます、あなかったことを知らないなんて言いませんってすぐ直前には言ってた。でもそういうこと、それはイエス様はご存知で、私はあなたが私を三度知らないという、鶏が鳴く前にそうする、それは分かっていたよ。そしてこのイエス様がペトロを見つめた時も、決してペトロを責める眼差しではなくて、分かっていたよ、そのお前の罪も私は十字架に負うのだという思いでペトロを見つめられたと思うんですね。ちょっと先ほど開いたところに戻りますと、私が自己放送で心を動かされたのは、 その食事の席のところでイエス様、主イエスが28節で、あなた方は私が種々の試練にあった時、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれたと弟子たちを見つめて言ってくださっているんですね。で、私たちは福音書を読んでるから、こんなイエス様が十字架にかかるっていう時もわきまえないので、でピテロはこんなこと言ってるし、弟子たちは誰が一番偉いかって覇権争いをしている。この人たちにこういうのかイエス様はって言ってすごい感動したんですね。あなたは私と一緒に踏みとどまってくれた。御言葉の約束っていうのは、主イエスがどのような眼差しで私たちを見つめておられるか、これはもう揺るがないんです。自分の中では不完全なものだ、イエス様の御心を知らないものだ、弱いものだ、知らないって言ってしまうものだ、その賭けを見ざるを得ないし、実はその賭け、過ち、罪、弱さも主の恵みの中でこそ初めてわかる。ペトロが主の言葉を思い出して激しく泣いたように、自分で自覚できる罪なんて大したことないんです。生きる主の前で本当に示される罪、そしてそれにも気づかない私たちの現実なんです。だから自分が罪数えられるっていうのは本当そんな大したことじゃない。もうそんな罪よりももっと深い罪をイエス様はご存知で、あがなってくれ、十字架に追ってくださった。そして主が望んでおられることは、先ほども申し上げましたけども、32節で、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。私たちが信仰を持っているのはイエス様が祈ってくださっているからなんです。自分の力で信仰を得ているんじゃないんです。永遠の神の右の座にいてくださるというのは、この祈りを捧げてくださる。じゃあそのように祈られた私たちは何をするのか。兄弟たちを力づけなさい。兄弟たちの過ちを責めて、そういうものではない。本当にどこまでもとことん許されたものとして兄弟たちを力づけることが弟子の役目です。自分がどれだけ信仰が立派とか、何か知ってるとか、何かできるとか、これだけ罪を自覚してるとか、それは関係ないんです。主の祈り、主キリストの取りなし、主キリストの救い、それが私たちを永遠に完全な救いに入れていただいている恵みの御業で、そこに連なるしかない。そこにとどまることで私たちは本当にありのままの自分を受け入れ、また許しを感謝し、友のために、仲間のために、隣人のためにはただ力づけてやる、そのように寄り添うってことがキリストから求められていることなんですね。ヘブライ人の手紙に戻ります。そのようにしてキリストが聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとしてくださる。常に信仰がなくならないように祈ってくださるから、今日もこうして礼拝できるんです。そして10章のヘブライ人の手紙10章の15節以下では、エレミヤ書31章33節34節がもう一度引用されて、私たちは心の中に神の言葉が、神の出来事が刻みつけられるので、そのようにされた私たちの罪と不法を神は思い出さない、問題にしない。キリストの贖いがあるから。そしてキリストの贖いが唯一の完全な捧げ物なので、私たちは罪を許していただくために何か供え物をする必要ももはやないんだと、このように語ってくださっています。私だってそのドラマのような、その戦時下のような時代になった時に本当に信仰を保てるかなんて分かりません。罪の自覚も持てない弱いものです。ただ主イエスは知っていてください。どんな人間かも全てご存知で、全人類の罪の贖いとなってくださったこの事実に、今この時立ち続けるばかりの教会であり私たちである、それでいいんです。主が取りなしてください、主が対させてください。この主にお委ねしましょう。祈ります。 主なる神、御言葉の約束をただ幼子のように信じ受け入れ、あなたに寄りすがってあなたの救いを仰いで共に生かしてくださるように願いをいたします。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌436番を賛美します。436番。賛美歌の24番を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。一同と共にあるように。アーメン。